人の働き第16章24節から34節までお読みしていきます。この命令を受けた看守は二人を奥の牢に入れ足に足かせをかけた。このところで捕らえられていくのはパウロとシラスになります。場所はピリピの町ですね。ピリピの町で宣教を始めた時に彼らについて回る人たちがいた。それが占いの霊に疲れた女性でした。で、その占いの霊を追い出してしまった時に、そのことで金儲けをしていた主人たちがパウロとシラスを訴えて、彼らは牢に捕らえられていったということでした。で、看守は二人を奥の牢に入れて足に足かせをかけます。で、厳重に番をするようにというふうに命じられていたところと合わせて、一番奥ですね。その逃げるに一番遠いところ、そのところに彼らは入れられていたことでした。で、25節です。真夜中頃、パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞き入っていた。パウロとシラスはこの牢の中にあって神に祈りつつ賛美の歌を歌っていました。他の囚人たちにしてみれば、この牢の中というのは変わり映えのしない毎日が続くところであり、いつまで自分たちはそこにいなければならないのかという、戸惑いや、また先の見えない不安や、そういったもので自暴自棄にもなりかねないところでした。そこにおいてパウロとシラスは神に祈っているというんです。で、この牢の中ということを考えてみたときに、私たちの思いの中では牢に入れられてしまうということは、つまり神に見捨てられてしまう、神が私を助けてくださらなかった、このことを防いでくださらなかった、なぜこんなにまでなってしまったのか、もう祈るべき神も見当たらないと、そんな思いになっても仕方のないところだと思われます。しかし彼らは神に祈りつつなお賛美の歌を歌っていた。そのところに26節、突然大地震が起こって獄舎の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて皆の鎖が溶けてしまった。目を覚ました看守は見ると牢の扉が開いているので、囚人たちが逃げてしまったものと思い剣を抜いて自殺しようとしたと書かれています。大きな地震が起こりまして、その牢屋がこう揺れ動くということになります。その時に扉が開いてしまう。そして足かせをしていたというその鎖が溶けてしまう。しかもパウロとシラスだけではなくて、皆その囚人たちの鎖が全部溶けてしまう。どの扉も開いてしまうということになってしまったわけです。で、その大きな揺れにですね、慌てて目を覚ました看守たち。見ると牢の扉が全部開いている。ああ、これは自分たちが寝ている間にこの地震が起こった時に扉が開いてみんなが逃げてしまったのだというふうに思って非常に困ってしまいました。そして自分たちが責任を果たすことができなかったということについて自分たちを責め自殺をしようとするわけです。しかしその時に牢の奥の方から声が聞こえてきます。自害してはいけない、私たちは皆ここにいるという声でした。その暗い獄の中ですね。こちらから見えるのは開いている扉ばかり。しかしその奥の方からそこにいるであろうパウロの声が、自害してはいけない、 私たちは皆ここにいるというふうに言うわけです。ですので、看守たちは明かりを取って、そしてその牢屋、廊下のところに、こう両側におそらく扉で牢になっているんだと思われますけれども、そこをこう奥の方に進んでいくわけですね。そうしますと、ここの部屋にも、ここの牢にも、こう、その囚人たちが元のままにいるという状況を確認しながら、一番最後の奥のところに行って、そしてパウロとシラスを見ます。で、この彼らの前に震えながらひれ伏したというふうに書かれています。で、この看守たちにしてみれば、どういう状況でこれが起こったかというとですね、厳重に番をするようにと命じられて番をしていたわけですね。でも、その彼らの様子といえば、その夜はいつもとは違って奥の方から神様への賛美と祈りが聞こえてくると、そういう状況の中でした。囚人たちが聞き入っていたということはもちろん看守たちにもその声は聞こえていて、あの人たちは今まで捕らえられてきてこうやって牢に収められていた人たちとは随分違うということを感じ取っていたことだろうと思います。で、その感じ取っていたことのもう一つの理由は、厳重に番をしろ、お前たち絶対にこいつらだけはと言われていた。そういうことからも、何かこの人たちは特別な人たちなのだということをこう感じられていたことでしょう。で、大地震が起こって、そして、いや、私たちはここにいるからというふうに言われたときに、これはただごとではない。つまり、人の歩み、人の力、技においてこの人たちは歩んでいるのではなさそうだ。この人たちが神に祈り賛美をするときに大地震が起こる。これもまた偶然とはなかなか思いにくいことであって、しかしそれだからといってこれ先にと、我先にと急いでここから出て行ってしまったのではなく、なおも留まっている。一体この人たちはどういうことなのだろうかということで、30節のところ2人を外に連れ出して、先生方救われるためには何をしなければなりませんかと問います。先生方ということ問いかけの中に、彼らはもはや囚人としての扱いではなくて、教えを聞くべき先生としてこの二人のことを見ていることがわかるでしょう。で、救われるために何をしなければなりませんかと言ったとき、彼らはその救いということをどういうふうに考えていたのだろうかということもまた考えさせられるところです。このことは少し後でお話をしましょう。二人はパウロとシラスですね、31節。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。と言った。そして彼とその家の者全部に主の言葉を語った。看守はその夜、時を移さず二人を引き取り、その打ち傷を洗った。そしてその後ですぐ彼とその家の者全部がバプテスマを受けたと記されています。で、看守たちは、そのパウロとシラスが言ったこと、主イエスを信じなさいっていう言葉の中身を、さらにその後説明を家族の者たちと一緒に聞いていくことになります。その言葉の真実を受け取った彼らは、その時そのところから時を移さずにということで、すぐさま行動に移っていった様子がわかります。囚人として手洗い、扱いを受けていた彼らでしたけれども、今やこの家のとっておきのお客さんになって、そして打ち傷が現れて手当てをされていき、そして食事をしながら一緒に時を過ごしていくことになります。その中で、この家のものも含めてバプテスマを受けたということが書かれています。 34節、それから二人をその家に案内して食事のもてなしをし、全家族揃って神を信じたことを心から喜んだということです。で、この歩みの中から二つのことをご一緒に見ておきたいと思います。一つは、極限の状況の中でこそ際立つ信仰の歩みがあるということです。極限の状況の中でこそ際立つ信仰の歩みがあるということ。もちろん私たち信仰の歩みを歩んでいるときに神様の祝福や守り、その中に恵まれた豊かな信仰生活を歩むことができることが多くあります。と同時に信仰者であっても非常に厳しい困難な状況に貶められることや、また自らの弱さや罪深さのゆえにそれを身に招いてしまうこと、それはいくらでもあることです。そういうふうにして置かれた極限の状態の中で、他の人もまた同じ状態に陥っているのと並んでいるときに、その時に信仰者であればこそともたらされる歩みがあるということですね。他の囚人たちも極限の苦しみや困難の状態、悲しみの中に歩んでいました。パウロとシラスもまたそこに同じように囚われていったことでした。しかし彼らには神様への祈りと賛美があった。そのような極限の状況の中でも神様との関係は失われることがなかった。だからこそ彼らには神様への祈りと賛美があり、そのことが自信や、また解き放たれたその鎖からも自由になりつつも逃げ出すことをしなかった、そういう歩みをこう見ることができるわけですね。で、その姿が、極限の状況の中での姿が、この人たちには何かがあるというふうに、看守たちに思わせたことでもありました。私たちが試練や困難、災いの中でどのように歩むかということの中に、光のうちを歩む者の証ということがあるわけですね。クリスチャンが光のうちを歩むと言ったときに、光り輝いた良い成功した祝された歩みをできるということだけではなくて、困難の中でも光を見出して歩むことができる、あるいは困難の中であって光となって歩むことができる、そのような歩みをここで思わされることです。そしてもう一つは救われるということですね。この看守たちというのは、今もう場面はマケドニアのところに移ってきていますので、ユダヤ人世界ではもうすでに亡くなっています。この看守たちもまた、あのルデアのような神を恐れる人たちの集まりというのではなくて、ローマの兵、あるいはローマの役人の下で仕えているしもべ、異邦人たち、ギリシャ人たちになります。で、そういう牢の番をしている人たちにとって、彼らの救いというのはどんなことだったのだろうかと思わされます。彼らにとって大切なことというのは、主人の言われた命令をきちんと守ることですね。厳重に番をしていなさいということだったので、その役目を果たすことによって、自分たちの報酬がもらえて、そしてこういうふうにいる家族たちのすべてが満たされて、その落ち着いた生活ができていくわけです。ですから彼らにとっては、与えられた仕事、役割を果たして家族を守るというのが、一番彼らにとって幸せな、安定した歩みを保証するものだったわけですね。ところが、その厳重に番をしているということが、思いもかけない形でダメになってしまうということを経験して、でも実際には囚人たちが逃げなかったので大丈夫だったということを経験したわけですね。 その時彼らのこう思いというか心理状態というのは、確かに自分たちはこの役割と責任を果たしていれば、この世の歩みの中で私たちの考える安定と祝された生活を守られていくことができる。でも、ここの地震が起こってこの人たちの様子を見てみると、自分たちが考えている状況や自分たちが考えているレベルでの落ち着いた安定した生活以上のものが何かあるように思われる。で、そのことを考えてみたときに、自分たちはそのところ、そのレベルで神の前に、まあ神というふうに言うか、その人の計り知れない事柄の前に歩む術を知らないということを実感するわけですね。こういう思いがけないことが起こったときに、自分たちはそれに対して処する術を知らない。その感覚の中で救われるためには何をしなければならないのか。で、彼らにとっては神というのは、身近なところにある様々な異教の神々のことでもありました。確かにユダヤ人の信じている唯一誠の神というのを伝え聞いてはいただろうとは思われます。外国人の中にはそういう一神教の誠の神というふうに言って信じている者たちもいる。そして自分たちの身の回りにはあそこの神、あそこの神というふうに寄せ集められた様々な神々の文化がある。で、そういう中でここで彼らが気づいていくのは、自分の歩みの普段のレベルでは処することのできない何かもっと大きなこと、何かもっと大切なこと、何かもっと深いこと、何かもっと霊的なことの中で自分は処する術を知らないということを知っていくわけです。で、そのことについてパウロとシラスは何を言ったかというと、主イエスを信じなさいというふうに言ったわけですね。そしてその言葉を、主の言葉を語っていく。つまり、イエス・キリストという方がおられて、そのお方が私たちの間をどう歩まれて、そのお方が私たちのためにどのように救いをもたらしてくださったのかということを語って、その主イエスを信じなさいということを伝えたわけです。で、今までのところで多く出てきたのは、ユダヤ人たちの改心であり、ユダヤ教に習う者として、神を恐れる者として歩んでいた異邦人たちの改心でしたけれども、ここでは全くそのユダヤ教の神っていうのすらわからない。旧約聖書のことすらほとんど知らないであろう。でも自分たちの生活の中で確かにこの私には最も大切だと思われる何か大きな一つのことが欠けているというふうに知ることのできた者たちが、イエスを信じるということによって救いを見出していく。しかも彼らはこの後バプテスマを受けていくというんですね。で、今までのところで出てきているバプテスマというのは基本的には悔い改めのバプテスマになるわけです。バプテスマのヨハネの悔い改めなさいというメッセージに基づいてユダヤ人たちが悔い改めて神に立ち返っていった、そういうバプテスマですね。で、その後、パウロもそうでしたけれども、キリストにあるバプテスマというのを受けていくことになって、このところで彼らもまた救いのバプテスマを受けるということをしていくようになりました。で、このことをですね、神を信じたということを心から喜んで歩むようになっていきます。極限の状況の中でこそ際立つ信仰の歩みというものがあり、また誰に対しても救いをもたらす神の約束、主イエス・キリストの救いということがあるのだということを、今日このところから深く心に留めておきたいと願っています。しばらく黙祷いたしましょう。